はい、建築系ラジオです。今、実は仙台メディアテイクの方にお邪魔しております。それというのもですね、仙台の方でですね、ずっと何回目ですかね、
13回目
だそうです。今回で13回目、
そうです、今回で13回目
だということなんです。カラーズワークショップっていうのがあってですね、まあ、そのプレイイベントが今夜あたりからあってですね、今日は大西真紀ちゃん、福谷翔子さんとかですね、建築系ラジオからは、松田達君も東京から大西真紀ちゃんのレクチャーを聞きたいということで駆けつけてくれました。そして月橋先生、ですね、今年で最後になるんですかね。
そうですね、はい、私は10月から神戸大学の方に、はい、行きましたけど、これ最後の10月半ばですが、最後の、東北工業大学で のイベントとして頑張って全力で取り組ませていただいております。
そういうことで、月谷先生の関わる最後の、まあ、来年までもう続くんですが、月谷先生が関わるのは、まあ、最後だということで、月谷先生もかなり力入れてるんですけども、今日はそのカラーズのですね、裏方さんとか、まあ、いろいろこうやってくださる、学生スタッフおよび参加者、の方に今数名に来ていただいて、なんか慣習が増えてきたら、ちょっとねインタビューというかカラーズの、まあ、来年に向けての宣伝も含めてね、まあ、いろいろこうカラーズの今までの活動とか、そういうことを少しこう紹介してもらおうということで、まずじゃあカラーズの全体的な話は、じゃあ先生に一回ざくっと、
カラーズっていうグループは、東北工業大学の建築学科の、まあ、有志団体ということでサークル活動になってるんですけれども、ただのサークルじゃなくて、結構建築学科の、まあ、先生方というか学科全体がこのカラーズにかなり頼っている部分がある。非常にその学生の、有志なんだけれども、すごい組織力があって、今までもこうずっと長くワークショップ続けてきてますが、もともとは、僕の前任の、今 UCLA のチェアをやられている阿部仁さんが、作った団体です。で、13回目っていうのはそういう意味では阿部さんの頃から、続いているワークショップで、これまでもう100人以上の建築家が講師として参加したんじゃないかなというふうに、まあ、すごく伝統のあるワークショップです。
というワークショップですが、今年はですね、なぜだか、誤作動が働いてですね、私山田も講師で呼ばれているという大変驚きの、ことになってるんですけども、今年はゲストの先生は、
今年はですね、ゲストはアストリッド・クラインさん、それから、クラインダイサムアーキテクツの久山さんという、リーディングアーキテクトの方、それから、山田浩二先生で、福谷翔子先生、それから大西真紀さんで、あと、まあ、私も入ってますけれども、あと、東北大から小野田先生、それから元江正成先生も、加わる予定だったんですが、元江先生がちょっと所用でですね、急用でどうしても参加できなくなって、まあ、別に代わりというわけじゃないんですけれども、急遽明日から、宮城大学の中田千彦先生が参戦してくれることになりまして、にぎやかな会に、先生方の方はにぎやかな会になったと思います。
そうですね、はい、ということで、せっかく学生の職に、まあ、来ていただいているので、まあ、肩書きね、肩書きとフルネームと、まずはいろいろ後で聞きますけど、まずは一言なんか順番に回して肩書きと
東工業大学4年の鹿内翔太です。今年はスタッフとして全力でサポートしたいと思うので頑張りたいと思います。
スタッフで頑張るんだよね、裏方さんでね、
はい、裏方で、
はい
同じく東北工業大学4年の佐藤圭といいます。今年は参加者なんですが、今年は参加者としてうまくワークショップを盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。
東北工業大学3年の福田優と申します。今回は、トータルコーディネーターということで全体の統括をやらせてもらっています。これからうまくいくように頑張りたいと思います。
東北工業大学2年の坂井直美です。今年は企画班というスケジュールなど企画全体、はい、そうですね、裏方の方を中心にやっていきます。
今日はあれだよね、
プレイベントの全体の流れを担当させていただきました。よろしくお願いします。
東北工業大学2年の高橋沙織です。当日はスタッフとして参加ですが明日で月橋先生がカラーズと一緒に関わることが、っていうか一緒にやるワークショップが最後ということなので、来年からは月橋先生の意思を継いでやっていけるような人間になれるようにここ2日間で成長していきたいなと思っています。
じゃあ裏方の彼女、
東北工業大学4年生の、私はデザイン工学科なんですけれども、野田真理奈と申します。裏方として、はい、
裏方って何や。
そうですね、コンセプトシートとあとはパネルなどの制作を当日していきたいと思ってます。
この人も女子がいいな。
くないです。
将来はこんな結果だな。
ハルフの宣伝とかを作るイラストレーターに、
イラストレーターに出してるんです。
ぜひ頑張ってください。ということで、学生の諸君に、せっかくだからいろいろ話してもらいたいと思うんですけど、まずじゃ代表の彼ですけど、このカラーズ今年は2009ですけども、これはどのぐらいの、ここに至るまで準備とかいろいろそういうのかけて。
そうですね、ほとんど夏休み中はかけて、それまでの間は下準備というのもほとんどあまりやらってなかったんですけど、一応先生に連れられて名古屋 の愛知淑徳大に出向いてから本格的に動き出してここまで来たっていう感じではやってきました。
その宿徳大に出向いたっていうのはカラーズの誘致のためですか。
ですね、今回のカラーズワークショップは、いつも例年とちょっと特殊な事情があって、ギャラリー間の巡回展、
あ、そうか、
クラインダイサムアーキテクツの、20っていうあの展覧会を、一緒に、ジョイントでですね、これも例年東北工業大学で巡回展やっていたんですけれども、今年はちょっと時期がずれまして、この10月の時期になるということで、カラーズワークショップと、ギャラリーマ巡回展の、ジョイントイベントとして、やろうということで、アストリッドクラインさんも、お呼びしたのに、メインで、出題していただいているという形です。でそれもあって、巡回展の最初だった淑徳大に、
絡まないかと、
絡まないかというか、まずどんな展覧会をやってるかっていうのを、カラーズの、メインのメンバーと一緒に見に行ったんですね。それで大変驚かされました。すごく大きな展覧会だったので、
あそこ淑徳大はね、それが一つ一番の大きい、行事になってるんでね、充実してる。ただ開業したけど参加者はいない。
参加者の方はちょっと来てもらえなかったですね。
でもね、このラジオにも出ましたし、今日ね、来年からその意外と外からの参加者もいいかどうかっていうのは割と知られてないかもしれないから、外からも歓迎、外からの参加者も、あるんだということが分かれば、また来年からね、でゲストの先生方も結構豪勢なメンバー来られるんでね、参加者増えるんじゃないかなというふうに思います。裏方代表、
はい、
裏方はあんまり今まで仕事なかった、
いや、
っぱり4年生として3年生をどう支えていくか、3年生がやっぱり僕たちも去年とかすごく大変だった時にやっぱ支えてあげたっていうのがあったので、去年とかもあったので、僕たちがそういうポジションとしてどう支えていくかっていう風にして今年もやっていきたいと思っています。
補足させていただきますと、
月
足です、は
い、
カラーズワークショップっていうのはその学部生がまあ、メインの、サークルなんだけれども、4年生の人は就職活動とか卒業設計でかなり忙しい時期になるので、例年メインの、仕切るのは3年生がやるんです。3年生と2年生が、メインになって準備をして、でそれで、サポートとして上級生も入るというような、そういう形になってます。
2年生だよね、どうでしたか、初めて、去年も関わった、
去年は1年生はプレイヤーとして関わって、2年生になって初めてスタッフとして関わっているんです。だから、去年プレイヤーとしてここをもう少しやればよかったんじゃないかってことを2年生になってスタッフとして改善していくというサポート的なことをしております。
あれなんだよね、もちろんワークショップに参加するっていうのも大事だけど、こういうイベントをね、そのこう一つ成功させるっていうのにはやっぱり裏の仕事がうまくいかないと成功しなくて、我々も月谷先生なんか特にそうだけど、いろんな企画をこう裏でサポートしてたりよくされてるんですけど、そういうのがうまくいかないとやっぱり企画自体がねポシャっちゃうし変なものになっちゃうんで、裏方を勉強するっていうのは非常にそういう意味でもいいですよね。ぜひじゃあ来年は3年生になるけど、来年はプレイヤーになるの？
来年はリーダー。
来年はリーダーか。君なんか積極性が。
違う。
候補です。TC 候補。
TC 候補はもう
来年リーダーになりますって。
来年リーダー兼先生になる。
あなたがじゃあ来年リーダーになりますって。
来年はやりたいという希望はありますね。その3年生 そのトータルコーディネートをやられた福田さんの仕事を、まあ、夏休みあたりから一緒にこうそばで見ていて、大変ながらもその全体を統括するって仕事にすごいこう今興味があって、その全体を見渡す力っていうのは今後絶対的に必要だなと思っていて、そういう意味では今年はちょっとデザインの方を関わらせていただいたんですけど、そっちが別にもうやりたいとかやりたくないとかいうわけではなくて、新しい分野として来年はそういう人をこう統括する位置でちょっと勉強してみたいなと思っています。
頼もしいね。こういう人材が後に続きそうなので、月谷さんいなくなってもうまくやってくれそうですね。ちなみに、カラーズワークショップ話、今回 どんな感じのことをそれで具体的に、やるのか、このカラーズワークショップで、ね、どんな感じのことを、今日プレイイベントやりましたけども、明日からがメインですよね。これを一連のこう流れっていうか、どんなことを やって最後これで終わりですっていうカラーズの、その一連の流れの説明をじゃあリーダー、
まず参加者の方々には講師の方々とは別に校内を回って面白いものを、タイトルがですね、ディスプレイスメントキャンパス裏ガイドブックを作るというタイトルになってまして、このディスプレイスメントは KDA の方々が掲げるテーマを元に設定されました。で、このテーマに沿って学内を歩いてもらって、ディスプレイスメントというテーマに沿った写真を撮ってもらってキャンパスの裏ガイドを作ってもらうという形になります。で、今年は、まず参加者の方々には学内をチームで回ってもらって面白い写真など面白いものを発見してもらうことをしてもらい、アストリッドクラインさんに講演会を行ってもらって、それを聞いてさらに考えを深めて講師の方々とのブレストによって考えにキレを持たせるというか洗練させて、それに関しての夜から2日目の朝にかけて制作物を、そうですね、徹夜でやるのがワークショップ、カラーズワークショップの鉄則というか、
学生は徹夜で作業をして、 大人は
温泉です。
温泉で、宴会をやる。
宴会と言いますか、あの情報交換会。
それをやってる間に、はい、君たちは一生懸命でやって、そういうことだよね。
はい、
大変いい。僕らにとっても大変いい。
そして、チームで作成してもらって次の日に2日目に講師の先生方に、高評価などをしてもらって芋煮を食べてみんなで打ち上げに行きましょうという
楽しい話を
そういう、まあでも楽しくなきゃない。
そうですね、
楽しくないとつかないですよ。
なので高評価でためになることも得られて楽しめるっていうようなワークショップになってます
ということで、来年からもおそらくゲストの先生方も来られると思いますけども、ゲストの先生方にとっても、非常にこう有意義でさらにこう楽しくできる企画なので、オファーがあった時はぜひ引き受けることを
建築家の先生
を
ね、
おすすめします。最後じゃあ月谷先生から、来年からいなくなりますけど、ワークショップよろしくお願いします
っていうことを言う、うん、そうですね、まあカラーズワークショップの、ノウハウっていうのはもちろん僕だけで僕が一緒に作っただけってことじゃなくて、阿部仁さんの頃からすで、にもう非常に完璧に作られていて、それが後輩にちゃんと伝わってるっていうことがすごいことです。で今まで来られた先生の中でも、何度もこのワークショップはすごいと、よく組織されてるっていう風に大変高い評価を僕は受けてきたので、非常にまあ僕としては僕が特に何かやったってわけじゃないんだけど、学生の皆さんのその組織力っていうのは非常に学ぶべきところが多いなと僕は普段から思ってるんですけど、
正直結構学生はよくやってくれてるなっていう風にやっぱり、
思いますね。オーガナイズということでは、特にそのおもてなしが非常にうまいのと、みんな集中してこう計画するので、あんまり破綻がないことですね。でもしいやこのラジオを聞いてるのは学生さんもすごく多いと思うので、全国の学生さんでのグループで何かワークショップをねこう仕切りたいという時には、カラーズのノウハウっていうのはかなり参考になるんじゃないかと思うんですよ。で例えばメールでこうオファーすればカラーズの人たちは心よくそういうマニュアルとかねそういうものを提供してくれると思いますし、またそれがそれで学生の間のネットワークを作っていくと思うので、ぜひそういう感じで参加カラーズワークショップに参加して、でまたその自分の学校で、そういったワークショップをやってもらうというような、そういう風になっていくと
全国的に、ね、色々これが
いいなと思いますね、はい、思ってます、はい
はい。ということでそろそろ終わりたいと思いますけども、じゃあ来年もぜひよろしくお願いします、参加してくださいっていうのを、彼女さっき喋りが上手だったので、大西真紀さんの時の あなたが来年もやりあるので来年ぜひ全国の参加してくださいって呼びかけて、
では来年もまたカラーズワークショップ行います。学生だけではなく一般の方も参加すればさらに面白い、はい、さらに面白い企画になると思うので、ぜひ皆さん参加してください、
はい、
以上です。
ということで、カラーズワークショップ2009というかカラーズワークショップの参加者とかね裏方、あるいは、月谷先生に来ていただいて収録しましたけど、この辺で終わりたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。